黒部座ストーリー。おはようございます。岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部で生まれる食材をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の梨をピックアップしています。今週は黒部の梨、その歴史と歩みについてお話を伺っていきます。お話は富山県新川農林振興センターの主任普及指導員、坂田清香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずあの黒部の梨なんですけど、
はい、
これはもういつ頃から作られているものなんでしょうか。
歴史という意味で言うと明治40年くらいからと言われております。はい、きっかけというかそういう出来事っていうのが、葉タバコの栽培の廃止というのがありました。
はい、
で最初にその黒部、今の旧黒部市と宇奈月町が合併した宇奈月町の方なんですけれども、相本地区という場所がありまして、その辺りはもともとは葉タバコの一大産地だったんですけれども、国の政策の関係で葉タバコの生産がやめますということになった時に、じゃあ何を作るかということになって、村人がなんか話し合いをされたようなんです。でその際にその普通米の方への転換を考えるのが一般的かと思うんですけれども、相本地区の方は用水の水の量がちょっと足りなくて、お米を作るっていうことが難しい土地だったようで、それ以外の品目に転換せざるを得なかったというところが背景にあります。でいろいろその村の方たちが探している中で、たまたま当時魚津市の下野方地区という場所で梨を作っていらしたっていう状況をお知りになられて、それをきっかけにじゃあ梨作ってみようかというふうになったというふうに伝わっております。
そうすると新川地区の梨の発祥っていうのは魚津になるんですか。
新川地区というよりか富山県で一番栽培の歴史が古いのが魚津市の下野方地区になります。
黒部座ストーリー。富山県内の梨の始まりっていうのが魚津からっていうことを教えていただいたんですけれど、はいはい、最初に作られた品種っていうのは何だったんですかね。
魚津の方で作られている品種、明治時代ぐらいに導入されている品種で言いますと、もうなかなか今はなくなってしまっているんですけれど、新州であるとか、あと長十郎、太平、早生赤、20世紀というような品種が当時作られておりました。
それを見た黒部の人たちはどれを作ってみようって思ったんでしょう。
そうですね、その参考にされていたところが魚津市の下野方地区の梨だったということと、その下野方地区で栽培されていたの梨については、最初は江戸時代から、作られていた、あまり名前もないような品種が作られていたんですけれど、明治の頃に入りまして優良な品種が次々と見つかってきて、それが品種がどんどん変わってきた頃に、おそらく相本地区の方たちが、魚津の方を知ったというふうに考えると、その時に更新をしていた優良な品種、例えば長十郎であるとか20世紀といった梨が入っていったのではないかというふうに推測されます。
当時は何本ぐらいから始めていらっしゃるんですか？
最初は多分そんなに多くはなかったんですけれども、年々どんどんというふうに増やしていかれまして、明治の44年くらいの統計で言うと2500本くらいの苗木が植えられていたというふうに記録に残っております。
それはそれですごい量ですよね、はい、今実際2軒ある農家さんの方で、
はい、
どれぐらいの広さで栽培をされていらっしゃるんでしょうか？
現在黒部市内では約 1.6 ヘクタールの梨が栽培されております。
重さにするとどれぐらいの量が取れるんですか？
そうですね、33トンくらい取られています。
それもすごい量ですよね、
はい、一玉だいたい300グラムとかありますので、結構皆さん収穫されるときにコンテナを重たそうに持っておられて、たくさん取れてるなと思います。
皆さんもそれを出荷されていらっしゃるんですか？
いえ、黒部の生産者の方はもともと庭先での販売を中心に、販売されておられるので出荷はされておりません。
庭先での販売の魅力っていうのは桃の時にもお伝えしたんですけれども、梨もやはりこうお客様との触れ合いみたいなところ魅力あるんでしょうかね？
そうですね、やっぱ直接お客様の美味しいと言った声などが届くというのは、生産者にとってはこれ梨を作っていく時の大きな喜びであると思いますし、これから作っていこうというような力になるというふうに考えています。
今後大量にこう作って出荷をするっていうような計画は今のところいかがなんでしょうか？
今のところそういう計画はないんですけれども、あるものを確実に品質の良いものを作っていこうというふうに、考えております。
買いに行った時のおしゃべりもじゃあ楽しみの一つになりますね。
そうですね、味見をしながら、はい、これ美味しいねとか言いながら食べるのもまた面白いと思いますし、第1回目の時でしたっけにも少し触れたかと思うんですけれども、いろいろな品種の梨をお持ちなので食べ比べをするということも楽しみ魅力の一つかと思います。
それも本当ですね、早く食べてみたいなと思います来週はぜひ生産者の方のところに坂田さんにはご案内をいただいて、はい、今のお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お話は富山県新川農林振興センター主任普及指導員の坂田清香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。今週は黒部の梨、その歴史と歩みについてご紹介しました。お盆の時期っていうと親戚みんなが集まってそうめんと梨なんていう光景も目に浮かびます。この時期なくてはならないデザートですよね。東洋医学ではこの梨の搾り汁が咳止めに効果があると言われているんだそうです。夏風邪の方試してみてはいかがですか？来週もこの梨についてさらに掘り下げてご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。